新見南吉作、川、一。四人が川の縁まで来たとき、今まで黙ってついてくるような風だった薬屋の子の音次郎くんが、ポケットから大きな柿を一つ取り出してこう言った。川の中に一番長く入っていたものにこれやるよ。それを聞いた三人は別段驚かなかった。だまりんぼの薬屋の音次郎くんは奇妙な少年で、時々口を切ると、その時皆で話し合っていることとはまるで別のへんてこなことを言うのが癖だったからである。三人は何よりもその商品に注意を向けた。つややかな皮を薄く剥くと、すぐ水分の多い黄色の果肉が現れてきそうな形の良い柿である。皆はそれを、百目柿と言っている。この辺で取れる柿のうちでは一番大きいうまい種類である。音次郎くんの家の広い屋敷には柿やみかんやザクロなど子供の欲しがる果物の木がたくさんある。音次郎くんが奇妙な少年であるにもかかわらず友達が音次郎くんのところへ遊びに行くのは果物がもらえるからだ。ところで、商品の方はまず申し分なしとして、川の方はどうであろう。秋も末に近いことだから、水は流れてはいない。けれどこの川は、幅が狭い代わりに、赤土の川床が深くえぐられていて、冷たい色に澄んだ水がかなり深くたたえられている。夏、水浴びによく来たから、だいたい深さの見当はつくのである。へその辺まで来るだろう。三人はちょっと顔を見合わせて、どうしよう、と目で相談したが、すぐ、やったろか、と、やはり目で話をまとめた。するともう、森委員の徳一くんが、ズボンのバンドを緩め始めた。何かしがいのあるいたずらをするときのように、顔が輝いている。ホラ吹きの平太郎くんは着物だったので、まずカバンを外して、尻まくりし、パンツを脱いだ。キュウスケ君も遅れてはならぬとズボンを脱いで緑と木の混じった草の上に捨てた。脱いでしまうと変に下が軽くなった。風が素足に冷え冷えと感じられる。徳一君を先頭に川っぷちの草にすがりながら川の中に滑り降りた。一足入れるともう膝拳の上まで水が来るのである。
冷たいな
あ。足から身内に上がってくる冷気が自然に三人に言わせるのであった。柿が欲しいだけではなかった。今自分お尻をまくって水に入ることが面白いのだった。そこで三人は上で見ている音次郎くんに言われるまでもなく真ん中あたりまで入っていった。案の通りだった。水はひたひたと這い上がってきて、キュウスケ君のおへその1センチばかり下で止まった。三人は向き合って立って、自分のへそを改めて眺めたり、人のへそを観察したり、自分たちのざまのおかしさにクスクス笑ったりした。しかし、ものを言うと歯がカチカチ鳴って、妙に力が背中に集まるような気がした。動くと、冷たさが一層ひどく感じられた。しばらく皆黙っていた。どこかで日暮れの牛が寂しげに鳴いた。それを潮に徳一くんが厳粛な表情になってそろりそろりと岸の方へ動き出した。まだ濡れていないところをなるべく濡らさぬようにゆっくり行くのである。久助くんと平太郎くんは顔を見合わせたがもう笑わなかった。キュウスケ君は二人きりになると、この遊戯はひどく馬鹿げていると感じられたので、まだ我慢すればできたのだが、勝ちを平太郎君に譲ることにした。徳一君がしたように、そろりそろり岸の方へ歩み寄って、草にすがって上に上がった。草を踏んで立つと、冷えのために足の裏がしびれているのがよくわかる。すぐ手ぬぐいで足から腰を拭いて、パンツとズボンを履いた。 体が震えているからズボンを履くときよろけていって、やはりズボンを履いている徳一君にぶつかった。まだ平太郎君は川の中に入っている。もう勝ちは彼に決まったのだから、何も痩せ我慢しているわけはないのだが、得意なところを人に見せたいのだろう。こういう点が、ほら吹きの平太郎君のバカなところであると、九助君は思って見ていた。平太郎君は平気を装って、南の方を向いて立っていた。負けた二人はからかいたくなって上から、頑張れ頑張れ平坦と声援した。音次郎君もどういうつもりかそれに声を合わせた。柿食べてしまおうかよと徳一君がいたずらっぽい目を光らせながら囁いたとき、九助君は、そいつは平太郎君がかわいそうだという気持ちと、そいつは面白いという気持ちが一緒に動いた。平太郎くんを怒らせるのはとても面白いということを、これまでの経験で皆よく知っているのである。川の中の平太郎くんが聞きつけて、こすいぞと叫んだ。そら、もう始まった。早くしろ、早くしろ。徳一くんが素早く音次郎くんの手から柿を奪い取って一口かぶりついた。案の定、黄色の美しい果肉が現れた。それを徳一くんから受け取ると、九助くんは、徳一くんのかじった反対側の方を大きくかじった。そして、後を元の音次郎くんに渡した。すると、音次郎くんも一口かじったので、彼もまた、このいたずらに参加していることが分かった。平太郎くんは、今さらはめいてもつかぬことを見て取った。彼は先の二人のようにゆっくり岸に近づいた。それから縁の草につかまった。けれど、つかまったままじっとしている。何か思案している様子である。こちらの三人は顔を見合わせた。三人の顔から茶目気がしばらくためらって、そして抜けていった。シーンとなった。青ざめた顔を平太郎くんがしかめた。そして腹が痛い時のように腰を折った。どうした平坦と徳一くんがおどおどして聞いた。上がってこいよと九助くんも一緒に言った。それでも平太郎くんは片手で草につかまったまま動こうとはしなかった。頬桁の下のひとところ、チョークでもなすりつけたように白いのが、九助くんの目に痛々しく映った。これは大変だと思った。三人は寄っていって、平太郎くんの冷たい手を握って、上に引っ張り上げると、平太郎くんは死にかかりの人のように力なく、三人のなすがままになった。上がってきても彼は、べそをかいた顔つきで、ボケンと突っ立っているので、三人は始末をしてやらねばならなかった。徳一君と九助君は、めいめいの手ぬぐいを提供して、平太郎君の片足ずつを拭いた。音次郎君は、草の上からパンツを拾ってきた。平太郎君は、何から何まで皆人にさせた。帽子までかぶせてもらった。ところで、平太郎君はすっかり身支度ができたのに、歩き出そうとしなかった。時々痛みが襲うかのように顔をしかめて腹のところから体を折った。あとの三人は困ったなあというように顔を見合わせた。しかし本当に平太郎くんの体に故障ができたかどうか三人は半信半疑だった。というのは平太郎くんは以前から死んだふりや腹の痛む真似が非常にうまかったからである。フットボールが飛んできて平太郎くんの頭に当たりでもすると、彼はふらふらとよろめいて地べたの上にところ嫌わずばったり倒れ、当たりどころが悪くて自分はおだぶつしてしまったのだという様子をしてみせるのであった。その真似は真に迫っていた。九助くんはまだ人間がフットボールに当たって死ぬところを見たことはないが、 もしそういうことがあるならば、きっと平太郎くんがする通りの所作をして死ぬだろうと思っていた。たびたび平太郎くんの真似に騙されたものでも、一旦平太郎くんが死んだ真似をして倒れると、今度こそ本当に死んでしまったのではないか、と思うのだった。そして、皆がそろそろ心配しかける頃を見計らって、死んでいた平太郎くんは、ひゃというような叫び声を上げて生き返ってくるのが常だったのである。だから今日も、あの手ではないかと三人は思った。商品の柿をせしめられた腹いせに、今日の芝居はいつもより手が込んでいて長いのではあるまいか。しかし、実際顔の色がいつもより青い。それに、フットボールが当たったくらいのこととは違って、かなり長く下腹部を冷やしたのである。病気になる可能性は本当にあるのである。それなら、これは自分たちも同じように腹を冷やしたのだから、同じようなことになるのではないかと、九助君は今度は自分の腹が心配になりだした。そう思うと、なんだかへその下の方がシクシクするみたいである。よし、おぶされ!と、徳一君はしゃがんで背中を平太郎君の方に向けた。平太郎君は力なくおぶさった。音次郎君が徳一君のランドセルを持ち、九助君は平太郎君の足から脱げて落ちた汚い下駄を持った。どさくさ紛れで地に落ちて砂にまみれた食いかけの百目柿を、九助君はポーンと川の中へ蹴飛ばした。そして三人は出発した。二。次の朝、九助君はヤギに餌をやるため小屋の前へ行って、濡れた草を手で掴んだとき、昨日の川の出来事を思い出した。と同時に、平太郎君はどうなったろうという心配が重く心にのしかかってきた。間もなくまた忘れてしまった。だが心配の重さだけは忘れている間も心に残っていて、なんとなく不愉快であった。七時半になると、いつものように家を出た。学校の裏手へ向かって一直線に走っている細い道に出たとき、50メートルほど前を薬屋の音次郎くんが何かつまらないことでも考えているように拍手をしては右手を外の方へうっちゃりながら歩いていくのを見た。九助くんは二人で心配を分かち合い一人で苦しんでいることから免れようと思って走っていった。けれど音次郎くんは昨日のことなどまるで気にもかけていない様子であった。自分は取り越し苦労をしていたのかと九助くんは思ってほっとした。何でもなかったんだ。音次郎くんは九助くんと一緒になっても相変わらず拍手を続けながら自分一人のつまらない考えを追って歩いていた。間もなく後ろからゴツゴツとランドセルの音をさせて誰か走ってきた。森委員の徳一君である。この間新調したばかりの帽子のひさしを光らせながら、おはようと元気よく近づいてきた。そしてこう聞いた。今日、三日の宿題なかったかね。徳一君もやはり昨日のことなんか気にしていないのである。事実、何でもないのだろう。この世には、そう簡単に出来事は起こらないのだ。三人は教室に入った。他の者はもう大抵来ている。教室の中にも十人ほどいる。その中には平太郎くんがいないことを、九助くんは一目で確かめた。平太郎くんの席は、徳一くんのすぐ隣にあった。用具がそこに入っているかと思ってそちらを見たとき、九助くんは、徳一くんもやはりそういう目つきで見ているのを発見した。のみならず、音次郎くんもやはり平太郎くんの席を見ていた。みんな心の奥で同じ心配を持っているのだと九助くんは分かった。徳一くんがちょっと平太郎くんの机の蓋を開けた。九助くんは心臓がどきつくのを覚えた。中には何も入っていなかった。その日から、 平太郎くんは学校へ来なくなってしまったのである。5日、7日、10日と日は経っていったが、平太郎くんは学校へ姿を見せなかった。しかし誰一人平太郎くんのことを口にするものがない。久助くんはそれが不思議だった。5年間も共に生活した者が不意に抜けていっても、後の者たちは何事もなかったように平気でいるのである。だが、これが当たり前のようにも思われた。久助くんは、徳一くんと音次郎くんだけは自分と同じように、消えてしまった平太郎くんのことで心を痛めていることは分かっていた。それなのに、この3人は一言も平太郎くんについて言わないのであった。そればかりでなく、妙にお互いの目を恐れて、お互いに避け合うようになった。さまざまに、久助くんは思い惑った。例えば、先生に一切のことを打ち明けて謝ってしまったらどうだろう。心が軽くなるのではあるまいか。しかし、あの川のことがもとで、実際平太郎くんは病気になったのなら、平太郎くんが、それを黙っているはずはない。お父さんかお母さんに話したに相違あるまい。そうすればお父さんあるいはお母さんの口から先生のところへ情報は届いているはずである。ひょっとすると先生はもう何もかもご存知なのかもしれない。それをわざと知らんふりをしておられるのは、久助くんたちが自首して出るのを待っておられるのではあるまいか。そんなふうに思って、知らず知らず首をすくめながら先生の顔をうかがうこともあった。ある時は自首したい衝動にひどく駆られた。それはちょうど国史の時間であったが、いつも面白く聞ける国史の話が心の中の反問のためにちぎれちぎれになってちっとも面白くないので、こんなに情けない目に遭うのも自分が秘密を持っているからだ。言ってしまいさえすれば心は解放されるのだと思うと突如立ち上がって、先生、僕たち3人で平太郎くんを騙して病気にしたのですと叫びたくなった。しかし平常と少しも変わらないあたりの空気がなぜかその衝動を抑えさせた。真昼間、心も確かなのに、久助くんは自分のすぐ傍らからもう一人の久助くんがすくっと立ち上がって「先生!」と言い始める幻影を3度も4度もはっきり見たのだった。耳がジーンとなって両手に汗を握っていた。2ヶ月、3ヶ月と過ぎた。まだ平太郎くんは学校へ姿を見せない。その間、久助くんは平太郎くんについてほとんど何も聞かなかった。ただ一度こういうことがあった。ある朝、久助くんが教室に入ってくると、ちょうど行き違いに2人の旧友が机を1つ廊下へ下げ出していった。誰のだい?と何気なく聞くと、1人が、平太のだよ、と答えた。それだけであった。それからこういうことがもう一度あった。薬屋の音次郎くんがある午後、裏門の外で久助くんを待っていて、今から平太のところへ薬を持っていくから一緒に行こう、と誘った。久助くんはびっくりしたが、同意して出かけた。薬はアスピリンというよく熱を取る薬だそうである。平太郎くんは風邪をひいたのが元だから、このアスピリンで熱を取ればすぐ治ってしまうと、音次郎くんは医者のように自信を持って言った。本当にそうだ、と知らないくせに久助くんも思った。それにしても、それほどよく効く薬なら、なぜもっと早く持って行ってやらなかったのだろう。やがて、いつもは通らない村外れの常念寺の前に来た。常念寺の土塀の西南の隅に小さな家が土塀に寄りかかるように、事実少し傾いている、立っている。それが平太郎くんの家である。2人は土塀に沿って歩いていった。 平太郎くんの家の前に来た。入り口が開いていて中は暗い。人がいるのかいないのか、ことりとも音がしない。日の当たる敷居の上で猫が前足をなめているばかりだ。二人の足は止まらなかった。むしろ足は速くなった。そして通り過ぎてしまい、それきりだったのである。九助くんは他の友達と笑ったり話したりするのが嫌いになった。そして一人でぼんやりしていることが多かった。それからひどく忘れっぽくなった。何か仕掛けて忘れてしまうようなことが多かった。今手に持っていた本がふと気づくともう手になかった。どこに置いたかいくら頭を絞っても思い出せないというふうであった。お使いに行って買うものを忘れてしまい、当てずっぽうに買って帰って、まるでラジオで聞く落語みたいだと笑われたこともあった。元から九助くんは、どうかすると見慣れた風景や人々の姿がひどく殺風景に味気なく見え、そういうものの中にあって自分の魂がちょうど茨の中に突っ込んだ手のように痛められるのを感じることがあったが、この頃は一層それが多く、一層ひどくなった。こんなつまらない嫌なところになぜ人間は生まれて生きなければならぬのかと思って、ぼんやり庭の外の道を眺めていることがあった。また、冷たい水にわずか5分ばかり入っていただけで病気にかかり死なねばならぬ。九助くんには平太郎くんが死ぬとしか思えなかった。人間というものが一層惨めなつまらないものに思えるのであった。三学期の終わりごろ、ついに平太郎くんが死んだということを九助くんは耳にした。弁当の後、九助くんは教壇の脇で日向ぼっこをしていた。すると向こうの隅で話し合っていた一団の中から、平坦が死んだげなぞ、と一人が言った。ほうけい、と他の者が言った。別段驚く風も見えなかった。九助くんも驚かなかった。九助くんの心は、驚くにはくたびれすぎていたのだ。裏のわら小屋で死んだ真似をしとったら本当に死んじゃったげな。と初めの一人が言うと、他の者たちは明るく笑って、平太郎くんの死んだ真似や腹板の真似のうまかったことをひとしきり話し合った。九助くんはもう聞いていなかった。ああ、とうとうそうなってしまったのかと思った。そっと片手を床の上の日向に這わせてみると、自分の手はカサカサしてくたびれていて、悲しげに醜く見えた。3. 日暮れだった。九助くんの体の中に漠然とした悲しみが漂っていた。昼の名残の光と夜の先ぶれの闇とが、地上でうまく溶け合わないような妙にちぐはぐな感じのひとときであった。九助くんの魂は長い悲しみの連鎖の続きをくたびれ果てながら旅人のようにたどっていた。六月の日暮れの微妙な、そして豊富な物音が戸外に満ちていた。それでいて静かだった。九助くんは目を開いて、柱にもたれていた。何か良いことがあるような気がした。いやいや、まだ悲しみは続くのだという気もした。すると遠いざわめきの中に、一声、子ヤギの鳴き声が混じったのを聞き止めた。九助くんはしまったと思った。生まれてからまだ20日ばかりの子ヤギを、昼間川上へ連れて行って、昆虫を追っかけているうち、つい忘れてきてしまったのだ。しまった。それと同時に、子ヤギは一人で帰ってきたのだと確信を持って思った。九助くんはヤギ小屋の横へ駆け出していった。川上の方を見た。子ヤギは向こうからやってくる。 九助くんには他のものは何も目に入らなかった。子ヤギの白い可憐な姿だけが、子ヤギと自分の地点をつなぐ距離だけが見えた。子ヤギは立ち止まっては川っぷちの草を少しはみ、また少し走っては立ち止まり、無心に遊びながらやってくる。九助くんは迎えに行こうとは思わなかった。もう確かにここまで来るのだ。子ヤギは電車道も越えてきたのだ。電車にも引かれずに。あの土手の壊れたところもうまく渡ったのだ。よく川に落ちもせずに。九助くんは胸が熱くなり、涙が目にあふれ、ポトポトと落ちた。子ヤギは一人で帰ってきたのだ。九助くんの胸に今年になってから初めての春がやってきたような気がした。四。九助くんはもう平太郎くんが死んではいない。きっと帰ってくるという確信を持っていたので、あまり驚かなかった。教室に入ると、そこに、いつも平太郎くんのいたところに、洋服に着替えた平太郎くんが、白くなった顔でニコニコしながら腰掛けていた。九助くんは自分の席へついてランドセルを下ろすと、目を大きく開いたまま平太郎くんを見て突っ立っていた。そうすると自然に顔が崩れて、平太郎くんと一緒に笑い出した。平太郎くんは海峡の向こうの親戚の家にもらわれていったのだが、どうしてもそこが嫌で帰ってきたのだそうである。それだけ九助くんは人から聞いた。川のことがもとで病気をしたのかしなかったのかはわからなかった。だが、もうそんなことはどうでもよかった。平太郎くんは帰ってきたのだ。休憩時間に、平太郎くんが運動場へ裸足で飛び出していくのを窓から見たとき、九助くんは、しみじみこの世は懐かしいと思った。そして、めったなことでは死なない人間の生命というものが、本当に尊く、美しく思われた。そこへもう一つ思い出すことがあった。それは去年の夏、平太郎くんと川遊びに行って、川から上がったばかりのピカピカ光るお互いの裸ん坊を、生い茂った夏草の上でぶつけ合い、狂い合って、互いに際限もなく笑い転げたことだった。